それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書、ヨハネの福音書13章36節から14章7節までです。お読みいたします。ヨハネの福音書13章36節から14章7節まで。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか？まことにまことにあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか？私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか？イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。それではここから、主よ、どこにおいでになるのですかと題して、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。おはようございます。来る道も山々には、新緑のですね、大変美しい季節となっています。この時期でしか見えない、見られない、この木の種類が違いますと、緑の色も微妙に違ってくると、大変美しい時となっています。先週はですね、もう皆様お過ごしいただいて、もう初夏のようなですね、暑い日が続いて、体調を崩していらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、どうぞ健康が守られて、日ごとのですね、歩みが進められていきますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。先週1週間、私たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えて、心から感謝いたします。今日また一人一人の兄弟姉妹たち、あなたを礼拝するためにこの場に集ってまいりました。この礼拝の交わりを通して、一人一人の体、心、霊において健やかにしていただき、また新しい週、今日から始まっておりますけれども、置かれたところ、使わされたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。また私たちが神様の家族として共に出会いを与えられ、 交わりを持ち歩んでおります。どうぞそのことをもうひとたび確認していくことができるように助けてください。聖書の御言葉からそれぞれメッセージをいただきたいと願っています。一人一人に必要な御言葉をお語りくださるようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日の先ほどお読みいただいたヨハネの福音書13章36節から14章の7節までは、先週に引き続きましてイエス様が十字架にかかる前夜、木曜日のですね、夜最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに教えられたことが書かれております。36節でですね、イエス様が私が行くところにあなた方は来ることができませんと語られた言葉が気になった、シモン・ペテロはですね驚いて、主よ一体どこにおいでになるのですかと聞きました。するとイエス様は、私が行くところにあなたは今ついてくることはできません、しかし後にはついてきますと答えられました。イエス様の答えに対して、主よなぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命も捨てますと、熱血漢らしいですね、ペテロのこの食い下がりが続いてまいります。するとイエス様が37節、38節ですね、私のために命も捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと答えておられます。イエス様のためなら命さえ捨てますと言い切ったペテロに対して、明日の夜明けまでに三度イエスなど私は全く知らないと口にするとイエス様が予言をされております。イエス様のためなら命も惜しくないというペテロの熱心な気持ちはわかるんですけれども、そこから出た決心の言葉がいかにその場限りのものであったかがすぐに明らかになっていきます。次に14節に入ると、弟子たちに向かってですね、イエス様は、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと命じられました。この時弟子たちは胸騒ぎはしていたんです。何かわからないけれども大変なことが起こりそうだということだけはなんとなくですね、彼らは分かっておったようですね。まあ、そういう弟子たちに向かってこれからイエス様がいらっしゃるところ、すなわち死んで復活されるのは目的があります。それは弟子たちのために天の父なる神様のところにあなたたちの居場所を備えるためだ、そして居場所をきちんと整えたならまた来てあなた方を迎えます。イエス様がおられるところに弟子たちもいるためですと約束をされています。そして皆様もよくご存知の御言葉6節、私が道であり真理であり命なのです、私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできませんと語られています。 天の父なる神様のところへ行く道は、私たちがイエス様を通して神の真理を知り、イエス様が与えてくださる命に預かるということにあります。イエス様は人となってこの地上の生涯を歩まれた。そこを通して特に十字架の死によって全ての人の罪を贖い、私たちが天の神様を知り永遠の命に預かる道を準備してくださいました。ですからイエス様ご自身は神に至る道そのものでいらっしゃいます。また真理そのものでいらっしゃいます。私たちに永遠の命を与えてくださる命を持っておられるお方です。私たち人間がイエス様を知るということは同時に天におられる父なる神様を知るということになるんですよと、まあ、そのようにイエス様は弟子たちに語っておられます。これらのことっていうのは私たちにとっても聖書が教える福音の最も大切な真理であり、私たちの信仰というのはそこに立っております。この後イエス様を殺そうとしているユダヤ人指導者たちの手にイエス様が捕らえられますと、何が起こったのか。イエス様が告げられた通りにペテロは、いや私はイエス、いや全然知りません、仲間でもありませんと言い、最初に信仰を捨てた人になってしまいます。また他の弟子たちもイエス様を見捨てて逃げていきます。そのようにして弟子集団が完全に崩壊してしまうんです。けれどもイエス様はこの後に起こる出来事に弟子たちが心は騒ぎ恐れおののいてちりぢりになって逃げることも見通しておられ、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じ私を信じなさいと語られております。さて私たちは時々いろいろな困難な出来事に出会い、思い患ったり悩んだりします。とりわけ解決が難しいということが起こりますと、私たちの心はどうなってしまうでしょうか。もうその問題にですね、心が占領されてしまい、どうしてそのようになったんだろうか、原因の分析をしたり、この困難な事態を解決するにはどうしたらいいのかと考えたり、とにかくですね、ここを乗り切っていくための方策ということだけに私たちの焦点が行きがちです。しかしイエス様はそのような混乱の中で右往する弟子たちの姿、私たちの姿もよくご存知であり、私たちを理解してくださるお方です。道であり真理であり命であるイエス様です。私たちはそのようなイエス様と出会い、 そして共に歩んでいるんです。私たちが困難な問題に直面したときは、イエス様にあなたは信頼していらっしゃいます、でももっとより頼んで歩むようにと神様が備えられた時なんだと受け止めて、そのことを感謝していきましょう。いや、私はとてもですね、そんな難しい困難な状態に陥った時に感謝をしなさいと言われてもできないというふうに思われる方もあるでしょう。けれどもです、私たちに与えられていく全てのこと、全ての出来事、全ての状況を感謝していくところに、そこに神様の祝福があるんです。そして静まって全てのことをご存知のイエス様に祈る時を持っていきましょう。詩篇32編8節においてこのように約束されています。詩篇32編の8節、私はあなたが行く道であなたを教え、あなたを悟そう、あなたに目を留め助言を与えよう、そのように約束をしてくださっております。困難な状況に直面し、自分自身が悩んでいることを正直に伝えて、イエス様助けてくださいと求めてまいりましょう。道であり真理であり命であるイエス様は、愛する私たちを最善の道へと必ず導いてくださいます。一人で課題を抱え込まないで、主にある友とその課題を分かち合って、共にいらっしゃるイエス様に頼って、私たちの弱さの中にこそ神の力が表されていく、そう約束してくださっている神様に感謝し、共に歩んでまいりましょう。今週の歩み、皆様が守られ祝福されますようにお祈りをいたします。それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、道であり真理であり命そのものでいらっしゃるイエス様に信頼して、この方と共に歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹たちの歩みを守り導き祝福してくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々を顧みて励まし助けてください。課題に直面している方々を支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。